私たちは次の穴のところに来ました。その穴の内側は大きさは他の穴と同じでしたが、別の骸骨の姿がありました。一人の男の人の声が穴から叫んで言いました。主よ、私を憐れんでください。話し声が聞こえた時だけ、私はその魂が男性か女性か分かりました。激しい悲嘆に暮れた泣き声がこの男の人から聞こえました。本当にすみませんでした、イエス様。私を許してください。私をここから連れ出してください。もう何年もこの苦しいところにいます。お願いですから私を出してください。彼が懇願した時、激しいすすり泣きで彼の骸骨の体が揺れ動きました。どうかイエス様、私を出してください。私がイエス様を見ると、イエス様も泣いておられました。その男の人は燃えている穴から叫びました。主イエス様、私の罪のためには十分苦しんだじゃないですか。死んでもう40年経ちましたよ。イエス様は言われました。こう書かれています。義人、神の前に正しい人は信仰によって生きる。すべてのあざける者たちと信じない者たちの受ける分は火の池の中にあります。あなたは真理を信じようとしませんでした。幾度も私の民があなたのところに送られて、あなたにその道を示しました。しかしあなたは彼らの言うことを聞こうとしませんでした。あなたは彼らを嘲笑い、福音を拒みました。私はあなたのために十字架の上で死んだのに、あなたは私をあざけり、あなたの罪を悔い改めようとはしませんでした。私の父はあなたに救われる機会を幾度も与えました。もしあなたが耳を傾けてさえいたのなら。イエス様は泣かれました。その男の人は叫びました。知っています、主よ、知っていますよ。だけど今は悔い改めています。イエス様は言われました。遅すぎます。裁きは決定しています。その男の人は続けて言いました。主よ、何人か私の知り合いがここに来るはずです。彼らも悔い改めることはないでしょうから、お願いです、主よ、私を彼らのところに送って、まだ地上にいる間に自分の罪を悔い改めなければいけないと話させてください。私は彼らにここに来てほしくないんです。イエス様は言われました。彼らには福音を語る説教者、教師、長老たちがいます。その人たちは皆福音の奉仕をしています。その人たちが彼らに語るのです。彼らは私から学ぶために、現代の情報伝達のシステムなど様々な方法を利用することもできます。彼らが信じて救われるため、私は働き人たちを彼らのもとに送りました。彼らが福音を聞いたとき信じようとしないなら、死人が生き返っても彼らは聞き入れないでしょう。このときその男の人は非常に怒り出し、呪い始めました。悪い罵る言葉が彼から出てきました。私は怯えて見ていると、炎が立ち上ってきて、彼の死んで腐った肉は焼かれて崩れ落ち始めました。この死んだ男の人の形の内側に彼の魂が見えました。それは汚い灰色の霧のように見え、彼の骸骨の内側に満ちていました。私はイエス様の方を向いて叫びました。主よ、なんて恐ろしいことでしょう。イエス様は言われました。地獄は現実にあり、裁きも現実にあるのです。我が子よ、私は彼らをとても愛しているのです。これは私があなたに示す恐るべき事柄の始まりにすぎません。これからもっと多くのことが起こります。地獄が現実にあり、男も女も自分の罪を悔い改めなければならないことを、私の代わりに世界に語りなさい。来なさい、私についてきなさい。私たちは進んでいかねばなりません。その次の穴には、年齢がおよそ80歳くらいのとても小さな体の女性がいました。どのようにして彼女の年齢を知ったのかわかりませんが、私は知ったのです。絶えず炎で燃やされてきたため、彼女の皮膚は骨から剥がれていて、汚い霧のような魂が内側にある骨だけが残っていました。私は彼女が火で焼かれるのを見ました。たちまち骨だけになり、内側を虫が張っていました。虫は火で焼けませんでした。主よ、なんて恐ろしいことでしょう、と私は叫びました。私は進んでいけるかどうかわかりません。これは信じられないくらい恐ろしいことですから。見渡す限り、いくつもの魂が火の穴の中で焼かれていました。我が子よ、このためにあなたはここにいるのです、とイエス様は答えられました。あなたは地獄についての真理を知って語らねばなりません。天国は現実にあるのです。地獄も現実にあるのです。 来なさい、私たちは進んでいかねばなりません。私は振り返ってその女性を見ました。彼女の泣き声はとても悲しそうでした。見ていると彼女は骨だけの両手をお祈りするかのように合わせました。私は泣かずにはおれませんでした。私は霊の姿で泣いていました。地獄にいる人々もこれらすべてのことを感じることができると分かりました。イエス様は私の思いを知っておられました。彼は言われました。そうです、子よ、彼らは感じています。人々がここに来ても地上にいた時のように同じ感覚と思いを持っています。彼らは自分の家族も友人も覚えており、悔い改めるチャンスがあったが、それを拒んだことも覚えています。記憶はいつも彼らと共にあります。手遅れになる前に福音を信じて悔い改めてさえいたのなら、私はそのおばあさんをもう一度見ました。この時私は彼女が片足しかないことに気づきました。彼女のお尻の骨のところは穴が開いているように見えました。私は尋ねました。イエス様、これらは何ですか？彼は言われました。子供よ、彼女は地上にいた間、癌になりとても苦しみました。彼女の命を救うために手術がなされました。彼女は長年の間寝たきりの生活をした老婦人でした。大勢の私の民が彼女のために祈りに来て、私が彼女を癒すことができると彼女に語りました。彼女は、神が私をこんなにしたのよ、と言って悔い改めて福音を信じようとはしませんでした。彼女はかつて私を知ったことがありましたが、やがて私を憎むようになりました。彼女は、自分は神を必要としない、私に癒してもらいたくないと言いました。それでも私は彼女のために弁護し、まだ彼女を助けることを願い、彼女を癒して祝福することを願っていました。彼女は私に背を向け私を呪いました。彼女は私を欲していないと言いました。私の霊は彼女を弁護しました。彼女が私に背を向けた後でさえ、私はなおも私の霊によって彼女を引き寄せようとしましたが、彼女は耳を傾けようとしませんでした。ついに彼女は死んでここへ来たのです。そのおばあさんはイエス様に叫びました。主イエス様、どうか今私を許してください。私が地上にいたとき悔い改めなかったことをすまなく思っています。彼女は激しく泣きながらイエス様に叫びました。手遅れになる前に悔い改めてさえいたらよかったのに。主よ、私をここから助け出してください。あなたにお仕えします。私は良い人になります。苦しみはもう十分ではないですか。どうして私は手遅れになるまで待っていたんでしょう。ああ、どうして私はあなたの霊が私に働きかけなくなってしまわれるまで待っていたんでしょう。イエス様は彼女に言われました。悔い改めて私に使えるチャンスがあなたには何度もありました。私たちが去っていくとき、イエス様の顔には悲しみがあふれていました。私はそのおばあさんが泣くのを見ながら、主よ、次は何でしょうか、と尋ねました。私の周囲に恐怖が感じられました。悲しみ、苦痛の泣き声、そして死の空気がどこにでもありました。イエス様と私は悲しみと哀れみのうちに次の穴へと歩いていきました。彼の力によってのみ私は進むことができました。かなり遠くからでもあのおばあさんが悔い改めて許しを嘆願する泣き声がまだ聞こえました。彼女を助けるために何か私にできることがあればよいのにと思いました。罪人よ、どうか神の霊があなたに働きかけなくなってしまわれるまで待っていないでください。